ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa, listener minasan. Kyo, watashi, Eさん ga 1 jikan no nihongo hosou wo ookuri shimasu. Sore dewa minasan, mazu wa niusu wo otsutai shimasu. Higitsuzuki shuhasu 332kHz ya webusaito www.poinews.id kara Voice of Indonesia no hosou wo okiki kudasai.
プリスの皆さんニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシア大使が日本初のナダトルウラマイスラム寄宿学校を開校したことについてお伝えします。在日本インドネシア共和国大使ヘリ・アハマディ大使は2024年5月3日金曜日、日本の茨城県古河市に初のナダトルウラマ NU のイスラム寄宿学校を開校しました。ヘリ大使はスピーチの中で、日本政府が日本国外からの労働者に同国で働く機会を広げているため、ナダトルウラマの会員であるインドネシア国民を含むインドネシア国民の増加は今後も増加すると予想されると述べました。ヘリ大使はイスラム寄宿学校の開校を通じて、コミュニティが構築され、総合協力が発展することを期待しています。一方、ナダトルウラマ日本特別支部のアハマッド・ガザリ会長は、イスラム教全寮制学校の設立は、イスラム教徒の少数国である日本におけるイスラム教徒とダワーの価値を拡大することを目的としていると述べました。それでは次のニュースです。国連代表団は、ガザ北部の病院から患者を避難させることについてお伝えします。5月3日金曜日、ある医師によると、国連代表団はガザ地区北部のカマル・アドワン病院から多数の患者と負傷者を避難させました。カマラドワン病院の看護師長イード・サバ氏は、アドワルに対し、木曜日に国連代表団が病院に到着し、子供を含む患者と負傷者をガザ外と南ガザの病院に避難させたと語りました。ただ、避難した患者の正確な数には言及しませんでした。サバ氏は国連チームが数量を明示せずに小児患者に医療機器と食料をもたらしたと説明しました。数は非常に限られているものの、国連チームがガザ北部から南部地域に患者や負傷者を避難させたのはこれが初めてではありません。それでは次のニュースです。インドネシアの持続可能なパーム油認証は、持続可能な要件を満たしていることについてお伝えします。パーム油生産国評議会または CPOPC は、インドネシアのパーム油商品はインドネシアの持続可能なパーム油認証などを通じて、持続可能性パターンを導入していると述べました。土曜日、ジャカルタでパーム油生産国評議会のリザル・アファンディ Rukman Jimu 総長は、インドネシアの持続可能なパーム油認証が持続可能性の要件を満たしていると説明しました。フォーカスグループディスカッションまたは FGD のインドネシアのパーム油規制を完全に議論するで、リザラファンディシーはインドネシアの持続可能なパーム油認証を引き続き奨励されており、これは欧州連合森林破壊防止法または AUDR に準拠していると述べました。同志によるとインドネシアの持続可能なパーム油認証を推進する必要があるのは実施されているパーム油栽培パターンが持続可能な要件を満たしていると証明することであり、これは特に欧州連合諸国への輸出を持続できるための要件であるためだということです。それでは最後のニュースです。パルタミナ・フルエネルギー社は2024年第1四半期に日量104万バレルの石油ガス生産を記録したことについてお伝えします。パルタミナ上流子会社としてのパルタミナ・フルエネルギー社は石油生産量が日量54万8000バレル、ガス生産量が日量28億6000万標準立方フィートを記録し、2024年第1四半期までの石油とガスの生産量は石油換算で日量104万バレルとなりました。パルタミナフルエネルギー社のハリッ・サイッ・サリム社長は土曜日、ジャカルタでの声明で、この生産はパルタミナフルエネルギー社のすべての子会社の統合であると述べました。同社は2024年3月までに3つの探査E163 の開発 E219 件の回収、8323件の行為サービスの掘削を完了した実績も記録しました。それとは別に、パルタミナフルエネルギー社は 12km をカバーする 2D 地震調査と 2602km をカバーする 3D 地震調査も記録しました。探査分野では、パルタミナフルエネルギー社は石油、鉱産で1億4000万バレルの 2C 資源の発言を達成しました。同社によると、安全面を優先することで、同社は2024年の第1四半期までに8000万以上の安全時間を記録したということです。同社は引き続き国家エネルギーの当日に貢献し続けると述べました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
リスナーの皆さん、今週のトピックです。今回は2024年末でインドネシア経済支援における労働者、企業家、政府の関係強化の機運についてです。2024年5月1日は世界労働者の日またはめでとして祝われます。インドネシアではこれを記念して多くの地域でデモンストレーションから始まり、中小企業向けの展示会、援助の引き渡し、社会保障、保険サービスなどの数多くの活動が開催されました。世界労働者の日に関して、インドネシア労働省は、2024年の労働者の日記念のテーマは、2024年の命で有能な労働者を乱すために協力するを立ち上げました。 Ida Faujia Rodo Daijin wa 水曜日、政府が現在の強行セクターの力関係に対処するために人材の能力向上を支援する努力を継続し、経済界や労働組合との協力を引き続き奨励することを確認しました。この取り組みは様々な地域の職業訓練センターや職業生産性訓練センターなどを通じて実施されています。このため、経済界や労働組合など他の雇用関係者との協力が必要です。一方、インドネシア経営者協会アピンドのシンタ・ W ・カム・ダニ・カニ長は、2024年の労働者の日の記念がインドネシア国民の福祉を支援するために、労働者雇用主政府のまで調和の取れた労使関係を構築する契機となることを期待しています。同紙によると、アピンドは2024年5月1日の世界労働者の日の記念して、労働党を記念してインドネシア共和国労働大臣によるパンチャシラ労使関係実施ガイド欄に関するインドネシア共和国労働大臣令の発令に特徴づけられるパンチャシラ労使関係の原則と行動原則を歓迎します。アピンド会長は関連する利害関係者、すなわち労働者、雇用主、政府に対し、雇用措置法の発生規制が効果的に実施されるよう対話を継続し、変更を経過するプロセスに積極的に関与するよう呼びかけました。パンチャシラ労使関係を強化することで、事業の継続、労働関係の調和、生産性の向上、集団的繁栄を支援できることも期待されています。それとは別に、シンタ W カム・ダニ氏は、アピンドはビジネス界の代表として、インドネシアが世界で第5人の国内総生産を誇る国になるという目標を掲げ、お盆のインドネシア2045年を達成するために引き続き繁栄と経済成長の素質に貢献したいと強調しました。インドネシア警察のリストヨ・シギット・プラボウ長官はインドネシア全土で労働者の権利を保護し続けるという国家警察の決意を伝え、その2は有害な犯罪行為から労働者を擁護保護することに重点を置く特別チームの結成であると述べました。国家警察総長は前インドネシア労働組合総連合会長を国家警察総長の雇用専門スタッフに任命されました。これは雇用分野に超える関係者の役割を妨げることなく、警察機関が労働者を保護するのを支援することを目的としています。ジャカルタのゲロラン・ブンカルノスタジウムで行われたメーデー記念式典に大勢の労働者と共に出席した国家警察総長も大勢の労働者に支援を提供しました。同紙によれば、労働者は発展の原動力であり、インドネシア経済によって重要な役割を果たしているということです。リスナーの皆さん、これで今週のトピックで終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1944年5月5日にモハンダス・カラムチャン・ガンディが刑務所から釈放されたことから始めます。モハンダス・カラムチャン・ガンディまたはマハトマ・ガンディとしてよく知られているのは、インドネシア出身の推進的指導者である政治家です。ガンディはインド独立運動に関わった最も重要な人物です。彼は暴力を使わず平和的なデモを通じて独立運動を行った活動家でした。マハトマ・ガンディは暗殺により亡くなる前の1942年8月9日にアガーサン宮殿に投獄され、1944年5月5日に釈放されました。次は1949年5月5日ヨーロッパの日が制定されたことについてです。欧州評議会は1949年5月5日に設立され、1964年にこの日が祝日と宣言されました。しかし共同体の指導者たちは1950年5月9日にシューマン宣言の記念日にヨーロッパ日を祝うことを期待しています。この宣言はフランスと西ドイツの石炭13業の合併を想定しており、これが初の欧州共同体である欧州石炭鉄共同の創立につながり、重要な創設の瞬間と考えられており、ヨーロッパの日はヨーロッパ小国間の団結を促進するために作られたシンボルです。最後は2007年5月5日ケニア航空507便が墜落したことについてです。ケニア航空507便はケニア航空所属のボーイング737-800 便で、カメルーンのデュアラにあるデュアラ国際空港からケニアのナイロビーにあるジョモ・ケニャッタ国際空港に出発しました。この便はコートジボワールのアビジャンにあるポートブエ空港から出発しましたが、多くの乗客を乗せるためデュアラに立ち寄りました。この飛行機は2007年5月5日にカメルーン南部の沿岸都市デュアラの南東約 160km にあるロロルルフの町近くに墜落したと考えられています。ケニア航空は乗客は26カ国から来ていると述べました。当時ケニア航空507便には乗客105名と乗組員9名が乗っていました。この災害で生き残った人は誰もいませんでした。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Kita adalah dua insan penuh cinta. Di awal tercipta kisah kita. Manis tuturmu buatku terpana. Bagiku kau sempurna.Takkan cinta
Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。 Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、今日のインドネシアです。今回はインドネシアはサウジアラビアと復讐のスポーツにおける人材強化について協議したことについてです。リトアリオテジョ青少年スポーツ大臣はサウジアラビア政府との会談でスポーツ人材、特にセパタクローとバドミントンの強化における協力について話し合いました。木曜日にリトアリオテジョソーシャルメディアアカウントから引用されたように、リトアリオテジョ大臣は水曜日にサウジアラビアを訪問した際に、サウジアラビアのバデル・ビン・アブドゥル・ラハマン・アルカディ青年スポーツ副大臣と会談した後、このように述べました。リトアリオテジョ大臣は、今回の会談は戦略的な青少年アスリート交流プログラム及び両国のスポーツ産業の発展に関して、2024年10月に相互に合意された協力協定に基づいていると説明しました。同氏は、望まれるプログラムの一つが、両国間のセパタクローとバドミントン選手の才能を強化するためのであると述べました。それとは別に、サウジアラビア政府は会談中、インドネシアによる2027年 FIFA U20 ワールドカップ開催地への立候補を支援する決意も強調しました。インドネシアの青少年スポーツ大臣は、一緒に実施される会議やプログラムがインドネシアとサウジアラビアの二国間関係を強化し、両国の進歩を継続できることを期待しています。サウジアラビア訪問中、リトアリオテジョ青年スポーツ大臣とその側近もリヤドのアルナスルスポーツクラブ本部への招待に出席しました。リトアリオテジョ大臣は、社の社長であるグイド・フィエンガ氏と会談し、アルナスルでのキャリアを望むインドネシア人サッカー選手候補の人材発掘の可能性について話し合いました。フィアンギャ氏はまた、アルナスルスポーツクラブはオリンピック競技にも力を入れており、その一つがバドミントンであるため、輝かしい実績を持つインドネシアがこれらの競技の実績を発展される手助けができることを期待していると述べました。リスナーの皆さん、これでインドネシアを終わります。
Aku tepat ada di sampingmu, bertahan menunggu satunya cinta.Mengapa dulu kau ragukan aku? Sesali diriku melangkah dengannya. Sungguhkah aku untukmu? Kenyataan masih untuknya. Ku cemburu namun hanya sebatas itu.Rasanya kulihat kau juga tak mungkin
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするバサワンインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、バサワンインドネシアです。今日は中部ジャワの伝統的な料理をご紹介します。プロカタは中部ジャワ州バニュマスの首都です。そこにはまさにバニューマスの場所の一つ、すなわちソカラージャ地区にはガトックゴレンと呼ばれている有名な食べ物があります。この典型的なお菓子の販売店はバニューマス地区にたくさんあり、簡単に見つけることができますが、中心はソカラージャ地区にあります。ガトックゴレンは基本的な材料としてカサーバを使用しており、バニュマスの人々は通常それをボレと呼んでいます。加工されたカサーバから作られ、ココナッツシュガーで味付けられたこのガトグレンには独特の歴史があります。この合法的なお菓子は1918年にソカラジャ地域を旅していたコメとグトクの織手によって偶然発見されました。ある日、彼が販売していたグトクが売れなくなりました。彼はまたグトクをまだ消費できる方法を探していました。そしてまだ残っているグトクをあげました。意外なことに、このグトクの方が実は人気が高く、これまでのところお土産としてまたは単独で楽しむのに最も人気のある典型的なプロカルタのお菓子として有名です。ガトクゴレンの作り方はとても簡単です。カサバの皮を剥いてきれいに洗った後茹でます。調理が完了すると製造プロセスに入ります。つまりカサバをすりつぶし、厳選された黒糖を加えて高品質のガトクを製造します。 suka kaje no getuk wa sukuru sai no uniku na tokoro wa oishii aji wo umidasu tame ni sukunaku tomo 3 nin de kasaba wa takataku hitsuyou ga aru koto desu. Genzai, getuk goreng no meka wa ooku no innovation wo okosute imasu. Izen wa suka kaje no getuk goreng wa kokuto aji dake ni shirarete imashita ga genzai wa chokoreto aji to dorian aji no getuk goreng ga arimasu. Getuk goreng wa 1 kilogram atari 15,000 rupiah kara 30,000 rupiah de hambai sakete imasu. Suka kaja no getuk goreng de kyomi bukain wa pakeji ni wa kanakazu besek toyo takeo ande sukutayo kiga suka warete iru koto desu. Purwokota ni oko sino sai wa oishii suka kaja no getuk goreng wo otanami shite kudasai. Suka kaja no tenke tekena getuk goreng no amakute Fumi itakana aji ga anata no shita wo ameyakashimasu. Peace na no minasan. Kore de Pesona Indonesia owarimasu. Mata hoka no kiyomi bukai topiku de aimashou.
Sadar ku temukan wanita rupawan yang sadarkan dia seorang tiada lain tiada bukan hanya dia. Dia buat ku nyaman dalam hangat pelukan, dia perasa yang mengerti yang ku rasa, hanya dia. Kan ku arungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hati. Kau dan aku sempurna, semoga ada cara untuk terus bersama. Selalu ku tunggu, tak mau berlalu kau dan aku. Kan ku arungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku. Daki pegunungan Himalaya, apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku. Oh, karena bersamamu semua terasa indah, bunga gulana hatiku telah hancur sirna. Ku takkan ku lepas wahai kau bidadariku dari surga untuk selamanya, untuk selamanya, untuk selamanya.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。インドネシア大学 UI は、世界で最も権威のあるプログラミングコンテストである International Collegiate Programming Contest ICPC 2023年の World Finals で成果を上げました。このアクティビティは2024年4月14日から19日にエジプトのルクソルで開催されました。UI を代表するステッパイチームとビングウェイチームは世界の有名大学約70校中26位と36位にランクされています。今年の ICPC World Finals には50カ国から840人の出場者が参加しました。ICPC World Finals は ICPC Competition Series の最終ステージです。最終候補者は約4カ国の3406大学が参加したICPC の地域レベルで上位 2% にランクされたチームです。以前、UIのチームは2021年と2022年の ICPC 地域アジア・ジャカルタで優勝していました。数年前にパンデミックにより世界決勝戦が延期されたため、ICPC は2023年に第46回と第47回の2つのワールドファイナルスを同時に開催する予定です。UIのチームのスーパーバイザー兼総帥のデニー氏は、UIチームが2023年の第47回 ICPC World Finals で行われた11のトライアルのうち5つの問題を解決することに成功したと述べました。一方、2023年の第46回 ICPC World Finals では、UIチームは11件の問題のうち6件の解決に成功し、同順位26位を獲得しました。この順位による UI は南洋テクノロジカルユニバーシティと並んで東南アジアで最高位となっています。解決に成功した問題数も Korea Advanced Institute of Science and Technology やスタンフォード大学と同数です。ICPC World Finals は1977年から開催されている世界最高のプログラミングコンテストです。以前、UIのチームは2021年にモスクワで開催された第44回 ICPC World Finals でハイハナーズのタイトルを獲得しました。当時、UIチームは世界32位の確保に成功し、51位だったスタンフォード大学を上回ることに成功しました。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Bertahan, sadarku tak berhak untuk terus berharap.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽です。今日はインドネシアの若き歌手ライアン・ジョドファンの新曲をご紹介します。11歳の小さな歌手ライアンは落ち着いた声と独特のボーカルを持ち、ギターの演奏もとても上手です。ライアンの歌の才能は、歌のレッスンを受けたり、歌のコンテストに出場したりするなど、両親によってサポートされています。規模は大きくありませんが、ライアンはこれまでに参加した様々な大会で何度かトロフィーを持ち帰ってきました。その才能を生かして、2023年11月、ライアン・ジョドファンは音楽レベル及びアーティストマネジメントを行う Trinity Optima Production に加わりました。ライアンはウングやノアなどいくつかのアイドルバンドの曲をよくカバーしています。少し前に、ライアンは、ジャラニミンピというタイトルのノアの曲を再リリースしました。この曲には、困難に満ちた道を進まなければならないかもしれませんが、リスナーが夢を実現できるというメッセージが込められています。リスナーの皆さん、これから、ライアン・ジョドファンの新曲、ジャラニミンピをお聴きください。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Nation、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.ib です。それではまた次回お会いしましょう。